30回目です。
30回目、
はい、
プロテイン30回なんですね。
プロテイン飲みながらやります。
じゃあ僕は飲むヨーグルトです。
もう暑くなっちゃいました。
暑く、あ、気温です。
気温が
今日28度とか書いてました。
うん、ね、
暑かったですよ今日は。
今日はネタいっぱいありますよ。あんまないかもしれない。ヒントさん何かあります？
僕もなんか今話しちゃった
大丈夫、まあ、話しちゃった
話しちゃった。なんかもう一回話した方がいいなりました。
まあじゃあちょっとこっちの話題からいきますか。まあ話題といえば日大ですよね。
日大そこまで詳しくないんですけど、まあまあね、会見とかでなんとなく聞きました、
ね、アメリカンフットボールで、まあ、重大な反則して怪我させた、はい、それを監督とコーチの圧力によってやらされたんじゃないか、うん、問題ですよ。まあ確実にやらされたんでしょうけど。
そうですね。あれ動画見ましたけど全然関係ないところでやってるんですね。
葉っぱじゃないです、ね、
びっくりしました。
もうギャグみたいですか、
ね、バーンってやって、でなんかわーい僕のとこ行けなかったなってヒューってなったらバーンそりゃ危ねえわ。
あれはもうね、あれですよ、もうサード守ってる人にデッドボール当てるようなもんですから、
ね、いやびっくりしますね。まあでも完璧に潰すためにああいうするしかなかったのかなと、
うん、
もうちょいうまくやろうにも構えてる時じゃあんま怪我させられないし、
まあ、俺は日大 OB って名乗れないんですけど、だって卒業してないから。
確かに
8年行った末上席されてるのでOB じゃないんですけど、
途中退室。
まああの記者会見、日大の生徒じゃなくて、
はい、
監督とコーチと広報の方を見て、いややばいんだな日大ってと思いましたね。あの司会者はやばい。
あんまりそっち聞いてないですよね。なんか生徒の方はちょっと聞いたんですけど、
生徒の方は史上最も優秀な記者会見だったって言われるぐらい誠実に話してますよ ね。
なんか淡々とちゃんと事実を話してるというか、うん、
に比べて日大の大人側はもう最悪ですよ。安倍首相が話してるのかなみたいないいえ私たちは言ってますよ、
うん、
ルールの範囲にのっとってって意味でしたみたいな、
うん、とか、まあ、そうですね。括弧の意味はどうとでもできますからね、
うん、僕たちはそういうつもりで言ったんじゃないですみたいなこと言ってて、まあそんなのはそう言うだろうなと思ってたんですけど、
うん、
まあ、候補司会の候補のおっさんが最悪で、まあ、記者が質問するとそれダメみたいな。
ああ、その質問はダメって
何回も同じ質問しないで、
あ、
もうほとんど質問させないってで記者が切れ出すって。
じゃあ何ならいいんだと。
じゃあ違う質問しますって言ったら、違うとか関係ないんですよ、ダメみたいな。いや、やばいなこいつ。
それ記者会見じゃない
です、ね、はい、そう、あなたのせいで日大のブランドが失墜してますよって記者に言われてたんですけど、そんなことはないって言ったら、うん、爆笑しました記者の人たち。
そんなことはない。
いやけど、まああれがまさに日本の老害だなっていう、老害を久々に見た会見でしたね、うん。
じゃあその司会的な人が老害だったってことですか。
全員全員老害ですねって思ったら、あのね、あいつだけ29歳だったって、うん、29歳なの老害なんて
年下って
老けてましたけどね、
うん。
けどまあ大学みたいな組織ってみんな知らないですけど、
うん、
大学職員って年収超高いんですよ。
あ、そうなんですか。
私立の職員ってすげえんすよ。
先生ってそんな高くないイメージがあったんですか。
あ、先生は高くないんですよ。
職員、
あの教務課とか学生課とか庶務課とかにいるあいつら、あの使えねえやつら、融通の利かねえクソどもは、なんと40歳ぐらいの年収1000万なんですよ。
高え。
高えんすよ。
夢の職業だ。
夢の職業なんです。しかも暇しかも相手は学生。
いやー、それこそ AI になりそう
っ
す
ね。いや絶対ならないですよ。
ならないっすね。
あのね、労働団体で戦われますから。
あ、守るやつがいるのか。
で、まあまあ風通しも抜群に悪いので、うん、まあああいう老害が規制するのはもう当たり前だなって思うんですよね、
うん。
やっぱ派閥争いとかもすごいっていうのを聞いてたんですよ、
うん。
俺が大学行ってた頃も、
はい、
憲法に、まあ、あんま具体的っていいのかな、池田先生って人がいたんですよ、
はい。
憲法教えてるひげもじゃの小表紙がいたんですよ、
は
い。
うん、
なんか選挙出てるのかな、理事選なのか、なんかそういう何選なのか分かんないですけど、出て負けると飛ばされるんですよ。
飛ばされるんだ。
消えるんですよ日大法学部から消えるんですよ。
へ
ー。違う大学の教授になってるんですよ。怖いっすよこれ
負けたらお前はもういらんと。
まあね、派閥争いに負けたみたいなもんなんでしょうね、うん。銀行マン半沢直樹みたいな世界ですよ。
ああ、 そういう世界なんですね。怖いな
怖いな。だからなんか大学はこんなに腐ってるのかみたいなこと言ってる人いるんですけど、うん、いやいやどう見ても腐ってるでしょって
まあそれが義務教育を終えた後に学ぶ場所なんですね。
風通しの悪い場所基本的に腐るんだなって改めて思いましたね、
うん、
けどあの結局アメフトの監督は日本日大のナンバー2なんですよ。
いい
なんでこいつをナンバー2にしたんだこの大学はってナンバー2だから誰も逆らえないわけですよね、
うん、
もう学長しか。
そうっすね、生徒なんてなおさらっすよね。
学長がいて一番権力持ってるのは学長、次は学長の夫人、
うん、
で次が今度はこいつだったって言われてますね、
うん、なるほど。
だからもう老害はそろそろ本当消えていただきたいな
まあ消えるにしても死ぬしかないんじゃ。
そうそうそう、そのだからパラダイムシフトがいつ起きるのかってやっぱ老害が死んだ時だなって、
うん、今のだって結局消せないっすもんね、
うんうん、
消そうと思ったらスナイパーが必要だ
パラダイムシフトの話ラジオでしました。
パラダイムシフトの話なんてしたかな。
してないかな。
してないかもしれないですね。
パラダイムシフトってどうやって起きるのかっていう研究はあるんですよ。
あ、そうなんです
か。でちゃんと学者いるんです。パラダイムシフトって用語を作って学者っているんですよ。
うん、
ですごい研究してて、もう死んでるのかな分かんないけど、死んだはずだけど結論は出てるんですよ、
うん、
その結論がすごくて、
はい、
古い世代が死んだ時、
あ
当たり前そりゃそうだろうっていう、
まあそうっすね。そのあでもその考えが受け継がれてくとかはないですか。
あやっぱない。なんか過去の事例とかいっぱい挙げてて、はい、例えばニュートンの万有引力とかも前の世代は死んでから認められたし、
うん、
ガリレオ・ガリレイの地球が回ってるみたいなやつもやっぱりガリレオが死んでから次の世代若手が権威を持ってから認められたし、
うん、まあでも権威持ってる人が違うって言ってたら逆らえないですもんね。そう
そう、コペルニクスの回転あの展開回転もやっぱコペルニクスが死んだ何十年後かにやっと認められた、
うん、
からやっぱりその上の世代が死んで、うん、やっとパラダイムシフトって起きるみたいな、
うん、
だからまあそっかやっぱ死なねえとダメなのか
そう考えたら結構絶望的ですね。
まあ今の段階の世代が死ぬのがあと20年ぐらいって考えたら20年後ぐらいに本当の多分パラダイムシフトは
20年後って言ったらだって自分50とかですよ
そうですね俺とか金太さん世代が社会の中心になる頃はようやくパラダイムシフトになって、多分俺らがもうちょっと年取ると俺らが今度老害って言われる。
まあそうですねまあ老害って言われないような生き方したいですけどね。
そうですねなんでまあそうシンプルだよなと思うんですけどね、うん、パラダイムシフトが起きにくくなってるのは寿命が伸びてるからかと思って。
まあまあ確かにそうっすよね、
うん、昔はコロコロ死ぬから、
うん、
まだ早いんだろうけど。
そうっすね、
今生きるからなと。いつまでも働くからなあいつらって
、うん、昔のがそうですね、寿命短いから回転早かった
ん
ですよね、
うん、いやもう年寄りは引退してくれという方向でお願いしたいですね、うん、本当にさっさと隠居しろって。
まあ確かにそれはそうっすよね、
うん、
まあそうとしか言いようがない
パラダイムシフトするにはやっぱり上の人間を消すしかないんだな。
それもあれ大学みたいな狭いコミュニティになってくるともう、まあ大学狭いコミュニティっていうか高校とかの方が狭いっすけど、やっぱ大学とか体育会系とかになってくるとどうしても狭くなるじゃないですか。であれでじゃあそういうことしなきゃいけないとやめます、別のチーム行きますって簡単にはいかないじゃないですか。そうなってくるとやっぱりやりたいものを続けるためにはそれをするしかないっていう、その選択肢以外を潰していくっていうのがもうブラック企業ですね。
完全にブラック企業と一緒ですよ本当に。ね、辞めたらお前飯食えなくなるのと一緒ですからね、うん、
それを徐々に削っていって新しい世界も見えなくしていくっていう。
いや怖いっすわ。日大のブランドなんかもともとなかったのに失墜してただのマンモス大学ですから、
うん、大学生でそれを経験するって結構エグいっすよね。
二十歳ですからね、
うん、
まあ体育会系の世界であるのかなって思いますけどね、やっぱり、
うん、
干されるとかっていうのは、
うん、 きついっすね、あれは。
で、あとまあ最近のキーワードは楽しそうにですよ。
楽しそうに、
楽しそうに
どういうことっすか。
これこの間のインストオブストーリーでも話したんですけど、
はい、
エニマスのサイコさんメンバーと旅行行ったじゃないですか、はいはいはい、アリーさんとか、はい、ブルーさんとかアキオさんとかと、
はいはい、
でまあまあ一泊二日だったんですけど、まあシンプルに疲れないなって思ったんですよ、
うん、はい、
疲れないし、まあ、楽しいな、
うん、
って思って、なんで疲れないんだろうなって思いながら帰ってたんですよ、
はい、
車の中、
うん、
でまあそのアンテナがずっと立ってたんで、
はい、
うどん屋に入ったんですよ。
うどん屋
近所の美味しいんですよ、
はい、
でも接客のおばちゃんはクソ態度悪いんですよ、
うん、
ブーンみたいなダーン、水もドーンって言ってるんですけどそのおばちゃんはまあ楽しそうじゃないんですよ、
うん、
でまあここ最近のいろんなことを思い出して考えてたのが、
はい、
人生うまくいってる人ってただ楽しそうなだけだなって。
なあなるほど。
要するに楽しそうにしてるから楽しいのか、楽しいから楽しそうにしてるのかっていう議論が俺の中で生まれたんですよ、
うん、なんか卵が先か、
そうそう
鳥が先か、
まさにそれですよ。けど俺の中では、あ、きっと楽しそうにしてるから楽しいんだなって結論に至ったんですよね。楽しいから楽しそうにしてるっていう順番ではなさそうだって思って、
うん、
でもこの楽しそうって超重要だなって思って、
うん、
これ侮れぬキーワードだった。最近一番のヤバいキーワードなんですよ、
うん、
でも漫画の主人公で楽しそうじゃない主人公っていないんですよ。
うん、そうです、活躍してる主人公はそうっすよね。
ね、ヤガミライトだってダークサイドだけど楽しそうだから、うん、人殺してるの、
うん、やたらなんか思いを消すために家の中でずっとジャブをやり続けると、ホーリーランドって漫画もあります。
まあね、なんか自殺島とかだってね、
はい、
まあまあ確かに楽しそうかって言ったら難しいですけど、
まあでも希望は出てきてるんで、
うん、どんどん徐々に楽しそうになってってるみたいな。
そうですね、ホーリーランドとかも徐々に楽しくなってってるんで、うん、
あれ同じ作者ですよね多分。
そうですね、
うん、あの何とも言えぬ絵を描く人ですね。
そうですね、なんかのっぺりした感じが。
そうそうそう、だからその楽しそうにしてるから人も集まるし、
うん、
仕事も集まるし、まあ雰囲気もいいし、
うん、
どうにかなるもんだな。一方で頭はいいし技術はあるけど、
うん、
楽しくなさそうな人には人って集まらないなってい
う。まあそうですね、硬そうですしね、
うん、まあ一緒にいると疲れるじゃないですか、単純に
疲れますね。
だからこれ楽しそうじゃない人って人生積んでんじゃねって思って
まあでも楽しそうにそっからすればできると思うんで。
そうなんですよね。けどこれ最近のまたびっくりしたことなんですよ、うん、楽しそうじゃないやつに限って私は楽しそうにしていると思ってるんですよ、うん、
あ、
自覚がない、死んでるよ、顔死んでるよって思うんですけど
楽しそうに、うーん、どうなんだろうな。楽しくなさそうなやつほど SNS で楽しさアピールはしますけどね。
まあ、確かに俺 SNS だけ見られたら俺つまんなそうに見えるかもしれないですね
確かにそうですね、まあ確かにそれはありますよね。
うん、これ結構重要だなと思って。ブルーさんとかも別に 何をしてても楽しそうなわけですよ、
うん、
ブルーさんの彼女とかもね、
はい、
アリーさんとかもねずっと騒いでるわけですよ、
うん、
バハハオホホキャハハアユミンとかも
うるさいっていう、
うるさいんですよ。うるさいってことは元気ってことですけど、うん、だから楽しそうじゃない人が一人もいなかったんですよね、
うん、
12、3人に行った割には、
うん、
で、まあ今年の例えば金太さんとかがいるコミュニティも楽しそうじゃない人っていないじゃないですか、
うん、そうっすね、結構そうっすね、よく考えると、
うん、だからやっぱりいて疲れないわけですよね、
うん、
って考えるとこれ楽しそうじゃない人って人生今後どうしていくんだろうなって
それもパラダイムシフトなんですかね、
うん、
その人なりに。
結構大変なパラダイムシフトなんだろうなと思って。
いや本人はなんかそうやって頑張って気張ってるってことが楽しいと思ってるんでしょうからね。
その楽しそうにしてる人、まあなんていうの、楽しくなさそうな人っているんですけど、楽しくなさそうな人の特徴って自己完結型が多いんですよね。
自己完結型、
要するに自分の心の中では楽しんでるとか、
うん、
頭の中では楽しんでるとか、
うん、
本を読んで楽しんでるとか、
う
話を聞いて楽しんでるとかなんですけど、うん、バカ野郎顔に出せ
うーん、筋トレして楽しんでるもん完結型ですね。
まあでもね、その筋トレして楽しんでるから日常でもなんかニヤニヤしてるわけじゃないですか。
まあ
なんかでかくなってきたなみたいな、
来てるな
来てるな感じになるわけじゃないですか、
ええ、
そうもならないですよね。まああとですね、まあなんか例えっていうんだったら、なんだろうな、人の話聞いてる時とかに相づちとか死んでるやついるじゃないですか。
まあいますね、聞いてんのみたいな、
生きてますそのコミュニ喋るのが得意下手とかじゃなくて、
はい、
ただ笑ってうなずいてれば、
うん、
別にいいじゃないですか。
確かに。
でもやばいやつって、うん、もう地蔵なんですよ
チーンチ
ーン、生きてますって
どうしました
そこはなんか話すのうまい下手とかじゃなくて本当に楽しそうかどうかで、
うん、
人から呼ばれるか呼ばれないかとかって決まってくんだろうなと思うんですよね、うん、
なんかの話で別に本当は楽しくないんだけど、いやこれ楽しいな楽しいなって言って仕事やってて、なんかだったらやらしてよって理由よどよみたいなが、なんかの物語であったような気がするんですけど
あったん
ですか。なんだっけな、結構有名なこれ話だと思うんですけど、
へ
なんだっけな、なんかの掃除かなんか、なんか塗ってたんだけど、なんか掃除かなんかかな、なんかしてて、で全然楽しくねえなって、
うんうん、
楽しそうにやろうって、
うん
うん、でそれ楽しそうにやって、そしたらあの人が、え、それそんな楽しいの、え、楽しいよ、めっちゃ楽しいって、え、だったらちょっと一回らしいよ、いや、やだよ、え、やらしてよって、いやだよって、やらしてよ、じゃあしょうがねえよ、じゃあこれや全部やっていいよって言って仕事を任して自分はやらないって
より楽しむと
っていうのがあるんですけど、それもそうっすよね、
うん、
それも楽しそうにやってるからみんながやりたがるわけで、
そうそう、例えばなんか楽しそうに掃除すると掃除も楽しいし、
はい、
楽しそうに子育てすると子育ても楽しいんですよね、
うん、
子育て、子育てが楽しいから楽しそうじゃないんだなと思ったんですよね、
うん、
楽しそうにやるから子育ても楽しいわけであって、料理とか仕事とかも、
うん
うん、楽しいから楽しそうっていうのいう順番じゃないんだなっていう、
うん、
これつまらなそうなやつはつまり全てつまらない、
うん、
ってことですよね。
そうですね、確かに、まあそれはあるかもしれないですね。仕事でも何の仕事とかでも楽しそうにってできるんですかね、
割と
っていうのが結構自分の中でちょっと疑問があって、これどう考えても楽しそうにできなくないっていうのとか
まあそういうのありますけどね、うんうん、
そういうのもあるのかなっていうのは思うんですけど、だったら帰ればいいのかっていうのも思いますし、
うん、まあ家事とかは全然楽しくできると思うんですけどね、
うん、
もう口笛吹いてたら楽しいじゃないですか、
うん、でも家事なんて任せる以外逃れようがないですから
ね、
そう考えたらもうやることってなるから、どうにかして楽しそうにやるしかない、
うん、楽しそうにやってなんぼですよ、はあ、今日も家事やんなきゃって思ってたらしんどいですからね、
うん、まあそうですね、楽しそうにか、
金田さんもこの間言ってたけど、ダンスレッスンとかでも楽しそうじゃないやつ来るとしんどいじゃないですか。
しんどいですね、
おい
楽しそうにやってないともう教えなくていいのかなと思うんですよ、うん、この人。
そうですね、こっちもそうなっちゃうんだよね、
うん、辛いし、
うん、やっぱ楽しそうにしてる人にはいっぱい教えてあげたいなって思っちゃうのが人間なんでね、うん、
なんかそれもやっぱり楽しそうじゃないと結局役に立ってるっていう感覚が自分の中でも生まれないんですよね、
うんうん、
だからやっぱり人の役に立ってもらうっていう嬉しいことじゃないですか、
うんうん、
人の役に立ってるのは嬉しいことだから、それが成り立ってないっていうことが辛いんだろうなと思ってる、こっちも。
活力セミナーとか参加すると面白いですよ、本当に人それぞれなんで、うん、50人ぐらいいて、うーんと名付けながら聞いてる人もいれば、
うん、
地蔵ぷーんって人もいるし、うん、もうどうなっとるんやみたいなどういう気持ちで今あなた聞いとるんやって
分析できますよね、なんかいろいろと、
うん、だから楽しそうにするって一種のホスピタリティでもあると思うんで、
そうっすね、まあその思いやりというか、うん、受け取ることが与えることになるってあるじゃないですか、うん、プレゼントとかもらって うわすごい嬉しいありがとうって言ってくれると、うん、うーんみたいな、
うーんって言われるね、こっちもへえってなるね、
あうんありがとう
ね、嬉しくなくてもありがとうって言えよ、
うん、
捨ててもいいから、
そうそう、受け取り上手はいますよね、
うん、
受け取り上手は与え上手ですよね、
やっぱね受け取り上手な人とか褒め上手な人って、うん、こっちも人間なんで、じゃあもうちょっとあげちゃおうかなってなるんですよね、
うん、確かにそうっすよね、なんか与えたくなるというか、与えてもらってるからなんでしょうね、それは、
うん、そうなんですよね、
うん、
だから自己完結型の人はそれがないので、
うん、
与えられる量も周りから減ってくんだろうなって、うん、しんどいな人生と、
うん、ああ楽しくなかったなってなったら、楽しくなかったんだ、じゃあ次は呼ぶのやめようってなるじゃないですか、
まあそれはそうですよね、合コンに楽しくないやつ呼ぶかって話ですからね、
うん、そうですね、まあそれはありますよね
, 笑い芸人でも呼ばれなくなりますからね、
うん、確かに、
あの兄吉でさえ楽しそうにしてるからね、
うん、
ワイプで
そうだな、結局楽しそうじゃなかったら人は寄らないよな、
まあ、逆に言えば出川とか、
うん、
あんなのもう楽しそうだから呼ばれてるだけじゃないですか、
やばいよやばい
よ、やばいやばいね、本当に凄まじいトーク力あるわけでもないし、
うん、そうだよな、楽しそうじゃないやつもし出てたらそれはテレビからそれは消されますよね、
ね、まあタモさんも楽しそうだもんな、
うん、
ブラタモリの時すごい興奮してるもんな、わーすごいねこの道って、
うん、
さんまさんとかも楽しそうですしね、
やっぱりずっと緊張して硬いような人っていうのは楽しそうじゃないから消されますよね、
うんうんうん、
なんかすいませんみたいな、ありがとうございます話し食ってもらってみたいな
そうですね、いなくなりますね、いつの間にか、
そうですね、
ってことが、はい、俺の話したいことでした
楽しそうにか、
で、金太さんのさっきのコミュ障はいない
件、あまあ、これもメンタリストの第5のやつですけど、そうですね、コミュ障はいないと、
うーん、
コミュ障なんてものは心理学的には存在しないと、
はいはい、
だから結局最初の取っかかりだけわからない、みんな共通の話題とか、
うーん、なんでだろう、いくらでもあるじゃないですか、
そういうのがやっぱ会話とかコミュニケーションが苦手な人にはできない、どういう話を始めたらいいか分からない、どう返したらいいかが分からない、
考えたこともなかった、生まれてからこの方そんなこと
っていうのがあって、で結局それさえ、それはテクニックでどうにかなるんですよ、
うん、どんなテクニックあるの、
うん、でテクニックでどうにかなるし、そういうとテクニックを使う人ってなんかねみたいなことを言う人がいるんですけど、じゃあ技術が大事じゃないのかって言ったらそうじゃなくて、
もちろんもちろん、
例えばその病気になった時とかに全然技術がないんだけどめっちゃいい先生と、すげえ技術あってこの人言ったら治るんだけどめっちゃ性格悪い先生って言ったら、じゃあどっち選びますって言ったら、命かかってるから性格悪い方選びませんって、
まあね、もうブラックジャックですよ、そうそうい
や性格いい方選びたいのは分かりますけど絶対選ばないじゃないですか、命かかってるし、だから結局その技術が成果につながるんだったら技術は悪くないんですよ、
うん、
話をしていて、でいろいろ
技術は大事ですからね、
なんかその技術を言ってて、あでもこれ確かに自分もやってるなっていうのがあったんですよ、これ確かに自分もやってるわっていうのが、そのよくミラーリングとかってあるじゃないですか、
はいはい、
まあ、腕組んだら腕を組むとか、そのなんだろうそういうのがあるんですけど、うん、それとはまあちょっと似てるんですけど、なんかその海外とかの研究とかで最後の 2,3 歩ぐらいを繰り返してあげると好意を持たれるっていうことが分かった。
あ、なるほどね。
で日本語だとちょっと 2,3 歩っていうのは難しいんで、まあ、最後に言ってることっていうのをちょっと繰り返してあげる、
まるまるっていいよねって言ったらいいよねってことですね。
なんかこういう技術があってこれがあって、でこれが革新的なんで、あ革新的なんですねみたいな、
うんうん、
でそれって別に言い返すのって話聞いてるよってアピールにもなるし、 って興味持ってもらってるとも思うじゃないですか、
うんうん、
だからテクニックとしてはすごいいいなと思って、
うんうん、
ミラーリングとかって一応効果はあるんですけど、それ真似されてるって分かった瞬間に
しらけます
か、下がるんですよ腕組んで腕組んでってなってたりとか
何真似してんだお前
ってなっちゃうんで、逆にこう効果を持たれないっていうのもあるんで、そう考えたら結構自分もそれはやってるなと思って、
ああ、やってるかもしれないですね、確かにね、う
ん、例えば分かんないこととかがあったら繰り返すことによってそっから質問を生もうとするというか、
うんうんうん、
あ、革新的なんですねっていうのがあったら革新的から何か次のやつを、例えば革新的なやつで他ってなんかそういうやつあるんですかみたいなとか、
うん、ああ、うん、ほんとコミュニケーション下手な人って聞けないですよね、
なあ、
相手にパス出せないんですよね、そうです、ずっとドリブルか、
うん、
ずっと立ちぼうけ
だからそのコミュニケーション上手くなろうと思って、その会話を要約してその要約で返すっていうことをみんなしようとするんですけど、それ難しいんですよねって、
それは難しいですよ、
で理解もできないような難しいこととか結構初めて聞くようなことって要約できないんで、で変に要約しちゃうと、あのなんか分かってるふりみたいになっちゃって逆に反感を得る場合があるんで、だからその最後のことをちょっと繰り返して聞いてあげたり話してあげたりってするのがものすごいいいですよっていう話をしてて、
なるほどね、なんか要約って難しいですよね、はい、この間インストールオブストーリーの方でたくまくんがなんかめちゃめちゃな話しだしてまとめてあげたんですけどあ、つまりこういうこと言いたいんでしょって言って、
はい、
あ、そうなんですよって言って終わったんですけど、
はい、
そのラジオ、音声聞いたと言ったらこれ普通の人だったら伝わんないかなって話をしてたんです、
うん、
いや、これ要約できないから普通の人だったら、
はい、
気をつけてって話をしてたんですけど、だから要約は難しいんだろうなってやっぱ思うんですよね、
要約はそうですね、難しいですよね、
それができるんだったらコミュニケーション困らんから、
そう自分も一回なんかそのトモヒコ君からこの本を要約してみてって一回言われたことあって、なんかコンサルの本を要約してでコンサルうまい方ですよっていうのを言われたんですけど、まあそれとコミュニケーションも結構そこら辺つながるとこあんのかなとは思って、コミュニケーションで別に困ったことそんなないんで、
けどだってね、例えばメガネ同士の人が集まったら、あ、どこのメーカー使ってんすかとか、視力どこになりますかとかね、聞けばいいわけじゃないですか、取っかかりなんて、
そうっすね、
あら、いっちゃん来たの、
あら、いっちゃんめっちゃ見とるやん
あら、いっちゃんおいで、夕食食べないの、あ、いいね、
会った時は泣くいっちゃん
そう、それができない
ん
ですよね、
うん、
あとなんか、本当に文章と一緒でポテンシャルの株みたいなのがあるじゃないですか、
あ、はい、
要するに誰もが分かるような話からやっぱ入ってったり、うん、共通点から入っていくべきじゃないですか、
急にうんってなるようなこと言っちゃダメだって、
おーお
ー失礼しましただ
からコミュニケーションが出ない人って急に重い話しだしたり、
うん、
急に難しい話しだしたりっていうのもまああるんだよな、
はい、そうですね、それはありますよね、
唐突というか
いきなりなんか重い話し始めたり、
いきなりステーキですよね
ドン
ドン、はい、ステーキでーす、
肉の塊でゲイです、
あら、水から持ってこいって
実はサラダ頼むとサラダから来るくせに、
そう、いきなりサラダ兄ちゃん、そう思うよ、パパもね、ご機嫌なようです、
ご機嫌なようです、そうですね、うん、コミュニケーションでも、心理学とかは別に学んでもなと思ってましたけど、結構ちゃんとやっぱ学んでる人じゃないですか、大吾って、
うん、
テレビとかやっぱ出てる人で、うん、そういう人から聞くのは結構勉強にはなるんだなと思って、
けど大吾の今の話聞いてもらっても分かると思うんですけど、うん、心理学っていうより脳科学っすよね、
まあ実験とかの結果とか多いっすからね、うん、これは何々大学の実験でとか、うん、そういう話ばっかですからね、うん、まあ論理的な人間なんでそういうのがなかったら信じないタイプでしょうし、うん、そうなんですよね、
近寄ってきて、
近寄ってちょっとずつ入ってきて
るコミュニケーション苦手な人ね、うん、なんか
コミュニケーション大変だと全般大変ですからね、 全てはコミュニケーションで成り立ってるから、
ね、生きていかなきゃ人と関わらないで生きていけないですからね、
うん、一人で誰とも喋らずに生きていて楽しいっていう人がいたとしても何かしらじゃお金を稼ぐとかにもか人は介入するわけで、
うん、おー、びっくりした
。大丈夫か。
でも金太さんに60回売り上げしてもらいな。でもやっぱりその楽しそうにしてるっていう概念で、あのコミュニケーション下手でも楽しそうにしてればコミュニケーション上手なんですよ、
うん、
赤ちゃんってコミュニケーション下手くそなんですけど、
うん、
だから楽しそうじゃないですか。
そうですね。
で可愛いじゃないですか。
そう
ですね。だから全部オールオッケーになるわけじゃないですか。
確かに喋れなくてもなんかこぼしちゃってもしょうがないね。
なんて言ってないわけじゃないですか。だから楽しそうだとね、コミュニケーションって一気に楽になるなと思うんですよね。
楽しそうなのは可愛げもありますよね。
そうなんですよね。あれ、その前って何の話してたんでしたっけ。
え、楽しそう。
あ、その第5の前です
。第5の前、あれ第5の前何の話しましたっけ。
皆さんなんか話してませんでしたっけ。あ、なんか Facebook 書いたら、
あー、 Facebook 書いたら、まあ自分なりにちゃんと調べて書いたことなんだけど、まあ浅いと、
浅いから
、いろいろと浅いぞと、
ちゃんと調べて書けって言われたみたいな、
ね、そうなんですよね。自分なりに調べてるんだけどねっていう、
それ言う人って、言っちゃう人って心の中では思っててもいいですよ。あっせえなとか、ちげえよって思っててもいいですけど、
うん、
それをコメント欄に書いちゃう人って、うん、人間として浅いっすよね。
うん、まあ思うことって絶対ありますけど、例えば自分だってダンスに対してなんか書いてて、うん、それ違くねって思うことがあったら、例えばダンス始めて2ヶ月とかの子がそういうこと書いてたらちょっと思うはずなんですよ、
うん、
でもしょうがないよねとは思うはずなんです。
そうなんですね。だから俺がこのぐらいなんか歴史のブログ書いてる人で、
はい、
めちゃくちゃなんですよ、
うん、
なぜそれをそう解釈している、絶対違うだろうとか思うわけですよ、
はい、
勉強してねえなって、
うん、
でもコメント残しませんからね、
うん、それはこれでこれでこうなんですけど。
別にね、コメント残す意味がわからないし、
うん、
その子にエネルギーをわざわざ割く意味、
うん、で浅いって言ってまだちゃんとこういうことだよっていうのを書いてくれんだったらまだ優しいと思うんですよ、
うん、
浅いぞって言って勉強した方がいいぞで止まってますから、そうなってくるとどこが何が浅いのかもわからないですよ、うん、こっちからしたら。
そうなんですよね。
何をもって浅いって言ってんのか、細かいことが書いてないから言ってんのか、でも細かいことをって言うんだったらこっちはそれをあえて分かりにくいだろうから省いてるところもあるし、
あとどこまで行ったら深いのかって話もありますからね。
そうですね。
深さより読みやすさの方が大事ですから、
うん、そんな論文みたいなことを書かれても読まないし、
うん、読まないし、なんだろうな、その浅いって言っちゃう人はもしね、
うん、
その人、例えばなんだろう、その歴史のブログ書いてた人もまだ歴史を勉強しだして半年ぐらいかもしれないわけ
です、はい、
まあ、その人に浅いお前はけしからんってね、そんな、うん、例えば大学教授とか言ってるって言ったら、
うん、
なかなかおかしな話じゃないですか。
お前が言うみたいな。
何、大学1年生に向かって浅いお前は、
うん、
それはね、
それでもいいから出してみろじゃねえんだみたいな。
そりゃそうだろみたいな。お前何十年研究してんだよ、うん、話になるわけですから。
いやいや、
それを言っちゃうのがちょっとね、プロじゃない逆に、
うん、だってそれがもしかしたらその人にとって浅いかもしれないけど、他の人にとっては役に立ってるかもしれないじゃないですか。だってこの言葉自体知らなかったしとか、でそれで本当にそうなのかなって言って調べるっていうのが、その読んだ人が取るべき行動だと自分は思うんですけど、読んだことを鵜呑みにしないでと思うし、
うん、深いの定義も人によって違うし、
うん、
いやー、そのコメント来たら俺もびっくりしちゃうかな。ヒコさん浅いですって、うん、ブロックですよ。
ブロックしようか悩みましたもん自分も。まあ知り合いなんでね、
知り合いで言ってくるってまたすごいですね。
結構でもそれを言ってくるタイプなんですよ。何回かこういうコメント来てるんですけど、自分この同じ人から。
それこそ人の気持ちを考えられないんですかね。
まあファンなんだよとは言われましたけどね、他の人で。
ああ、
だってそんだけ読んでんだよって。
確かに
で結構言われ、それを他の人に言った時に言われたのが、それをもう相手のため役に立つためって本気で思ってれば、そのコメントで次じゃあ書かないってことにならないんじゃないって、
うん、
他の人がもしかしたら求めてるかもしれないからっていう言われて、確かにまあそれはそうだな。
もちろん、そんなやつのためにやめるのももったいないですからね。
うん、そうなんですよね。
じゃあもう今度からすでにのコメントを回ろうかな、フェイスブック。浅い、浅い、浅い。
それはそうじゃない。エネルギーはこうじゃない。
あ、有岡さん全部浅い。
名前出しちゃって。浅いぞ、それは。つ
違う。
なんだその。何次元っていうのは。
さすがにね、11次元とか書いてる人見るとそんなに分かってんのって書きたくなるくらいやっぱ書かないですからね。
そうそう、アリーさんから来ましたからね、11次元だそうですって。アリーさんめっちゃ調べてくれたんだろうなと思って。
そうなんだね。だからそういうこと書いちゃう人もいるんだな。
でもこういうこと書かれてアウトプットやめる人って多いんだろうなと思って。
あ、多いでしょうね、特に始めたての人とか、うん、知り合いから言われるのとかって、
うん、
心にきますからね。
そうですね、自分別に他人から言われたらもう完全にブロック、うん、一瞬でブロックしますけど、お前誰なんだよって。
本当に本当に。
どこまで詳しくてどこまでやってんのかとかちゃんとじゃあ晒せよと。
だいたいそういう人は自分を発信してない時が多いですからね。ゆーちゃん猫になっちゃったね。どうしたの。パッパって言ってごらん、ほら音声でパッパって言ってごらん。
さっき僕にパパって言ってました。
やめてください。
パッパって言ってました。
あらいいね、上手ね。パッパって言ってごらん。
パッパー、あーいったー、
いいね。音声何入れてんだろう。
そうっすね。浅いって誰かから見たらそれ浅いですよ。
それはね、一郎から見たら誰もの子が浅いですからね。
野球浅いですよ。
いやそれでね、一郎が大谷君に向かって浅いなぁと言わないですからね、
うん、まあ結構一郎の選手にはこうした方がいいんじゃないかなっていうことは言うことはありますけどね、
うん、一郎がね、高校給食って浅いもんあれだ、うん、言わないわけですからね。
まあ一郎なんて遠回りするべきだって言ってるような人間ですからね。遠回り中の人を浅いって言っちゃうってことですからね。
そうそうそう、だから自分は浅い発信できなくなってくるんで、自分の自分の首絞めてるんですけどね。
うん、
うん、自分もそういう風に誰かに弾劾されるんじゃないかって恐怖
がありますからね。自分はそれ言うときそれ考えますね。自分も言いづらくなるなとか、
うん、そうですね、
自分が今後やりづらくなるなっていうのを記事書く手前で止めるときあります。
うん、あ、
ここを否定しまうと自分ができないよなとか、
うんうん、
知り合いから来られるのと全然違う人から、全然知らない人が言われるのまた違うんで、
うん、場に来ますよ。確かに健康メルマガとか書いてても、
はい、
なんかそれはそうそう、医者の人とかね、
うん、
読んでるんで、それはこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうだと思いますよ、
うん、
うーん。うーん、
そう、なんか補足的に書いてくれるんだったら受け入れられるんですけどね。補足的にこれはこうって言ってましたけど、なんかこれは実はこういう意味もあってみたいな、ありがとうございますってなるじゃないですか。でもなんかそういうの書いて突っ込まれてこれはこうだって言われて詳しくなっていくんだろうなとも思うんですよね。
そうなんですよね、うん、
そうなんですよね。だから結構まあそういうこと書かれること何回やっぱり過去にもあるし、
うんうん、
だからそれでもちょっと打ってくるんで、
うんうん、慣れてない人は一瞬で来るで、うん、心弱い人とか
慣れてない人も多分書かないと思います。
気をつけよう、じゃあ自分も
打ちのめしてしまう
かライディングマスタークラスとかでそうやって人を殺していたんだな。
まあ、あれはそういうこうコースですか。
そういうコースですからね。
まあ文章で書くのと言葉で言うのって全然違うし、もしチューリーどこの人に話すかにもよるじゃないですか、
うんうん、
自分のまあ親しいコミュニティ的に話すのか、それとも結構みんなが読めるとこに話すのかっていうので、うん、結構やっぱ変わってくるじゃないですか。
せめてメッセージで送ればいいんじゃないですか、
うんうん、そうなんですよね。個人で送ってくれりゃいいのにな。個人で送られてもグッドは来ますけど
まあでもね、コメント欄に残すことないじゃないですか。
そうですね。なんかみんなの前でなんか結構ここはダメなんだぞみたいな怒る上司みたいな。
みんなの前で怒った方がいい時もあるけど、
うん、あまりにもなんか人間的にひどいと、人間的にひどいこと書いた覚えはないって。
まあそうですな、うん、あれは全然ひどくないです。俺の方はなんぼかひどいこと書いてます。
いやだからもうなんか気にしてると本当にダメなんだなと思
う。そうですね、気にしいな人多いですけどね、やっぱり、
うん、
この間も誰か言ったんですけど、いや気にしいですねって、
うん、
気にしてないですよ、そんなみんなって。
そうなんですよね。なんかその久々にそういうのが来て、久々になんかいろんなこと考えましたね。これはどう返すべきかみたいな。
そう、それもエネルギー使わせてるんでこっちに。最悪ですよそれ。
返さなくていいのか、それともなんかそっち苛立たせないように返すのか、流す、こっちがもう流しちゃうのか、
うん、
もしくはこっちも戦うのか。
戦うのもね、面白いですけどね。
そうですね。
めっちゃお静かに。
ただ戦っても、まあ、ラチ当たらないのが分かってるんで、
うん、
戦わなかったですけど、
泥仕合になりますからね。
そうなんです。だってあっちが曲げない限り曲がんないですから、
うん、いやいや、まずあるんだろうな、
うん、
うん、発信してる人の定めですけどね、
うん、それはまあそうですね。 YouTube でも死ねって言われたことありますから。いやいやいやいや、動画一回見て死ねってハードル低いな。
知り合いにそれを Facebook 上でやってるってことは、うん、他の人にもやってるってことですよね多分。
なんか結構政治の記事とかにはそういうコメントすごい結構長く書いたりしてるんですよね。
暇なんすか。
いやー忙しいじゃないですか、政治家一緒だから。
あー忙しい、あれなんですか、
うーん、
炎上したいんですか。
わかんないですよね。だから結構話してて楽しいこともあるし、飲んだりして楽しいこともあるのに、そういうところでちょっとなんか人を遠ざけてしまうところがあるなって個人的にはちょっと思っちゃうんですよね。
政治の話を真剣にできる人ってすごいっすよね、
うん、
俺なん か興味あるジャンル多いですけど、
はい、
政治は本当に全く興味が湧かない、
うん、
何が楽しいんだろうな。
それはどういう意味ですか、興味湧かないって。
なんかみんな例えばなんかこういうことがありましたみたいな、例えば、
うん、
トランプとキム・ジョンウンが会わなくなりましたみたいな、ヤフーニュースが流れてくるじゃないですか、
うん、
それなんかねフェイスブックでシェアして、ここ私はこう思うみたいな、うん、書いてるじゃないですか、全部間違い、
うんこれはなんか真っ当な判断だったみたいな、これはすごい褒めるべきだとか、なんかそういうことを書く人もいるじゃないですか。
評論家みたいだなと思うんですよね、
うん、いや好きなんだと思いますけどね、そういうのが結局のところ。
政治に関して俺はいつも何も言わないようにしてるのは、
うん、
よほどじゃない限り、
うん、
言わないようにしてるのはだって分かんないもん、
うん、
確かにお前いろいろ書いてるけど、なぜお前がキム・ジョンウンとトランプの現状を知っていて、
うんうん、
理由を知っているかのように書けるなって。
まあめっちゃ勉強してて、お互いの国のこととかよく分かっててとか、そういうのとかも分かってる上でなんか話すとかって、まだなんか分からんでもないんですけど、でもそこまで知識はあるんでしょうけど、まあ、知識あるっつってもっていうところが、相当な莫大な知識量がないと池上さんぐらい
池上さんって意外と批評はしないんですよね。
だから知識が本当にある人はしないんだろうなと思うんですよね。
手紙さんはこうこうこうこうこうなってこういうことが起こったとかっていうその構造とかは話しますけど、うん、これがいけないとか、
うん、
っていうのは意外と話さない。
なんか感情的にならないですよね、
うん、
これはいけないというか、まあそれがいけないっていうのもちゃんと理由があってっていうことを言いますよね、なんかこれが良くなかったな、こういうことが起きたからでとか、なんかなーっていうのはちょっと思いますね。
すごいよなー、なんかそうやって山口くんとかもなんかやらかした時に全力で記事書く人とか、めっちゃ書く人とか、すごいねーって、誰も見てないのによく書くねそんなにって、君の投稿って
今なら登山家の栗木さんとかですか。
ああはいはいはい、
まああれも賛否両論でしょうけどね。
まあ自分は火の方ですけどいや火もクソもないですけど、死ぬのはすごいかわいそうだと思いますからね。
自分もまあ死なない方法あっただろうなと思うんですけど、
まあ栗木さんはちょっと山舐めてたなってぐらいに引き込まないですけど、
まあそれが本望だって言うんだったらそれが本望なんでしょうし、
まあ他人の人生
です、本人しか分かんないんで
ぐだぐだ言うことはできないのでね、
考察とかを話せたりするでしょうけど、でもこれがダメだったと断定することはできないじゃないですか。
だって栗木さんの全てを知らないもん。
そうなんですよね、仲良かった親友ですら分かんないはずなんで、だって仲良かった人とかが自殺とかしたとして、その自殺した理由なんて分かんないじゃないですか。
分かんない
っ
す。
え、なんでって、昨日まで笑って一緒に過ごしてたのにとか、それですら分かんないのに、じゃあもっと他人の人どうやって理解するんだって。
すごいですよね。そうやって栗木さんとか山口さんとか、まあ、今の日大の人もそうですけど、怒ってる人いるじゃないですか、政治でも何でもそうですけど、
感情的に書いてる人が多いです、
多いじゃないですか。よくなれますなって、いやこういう構造になってるよねとか、ジャニーズはだんだんボロが出てきたよねとか、そういう分析的な話はいくらでもできますけど、そこに感情を乗せれる感覚ない、
共同体感覚です。
いや違いますいやこれは違うと思う
全部関係あるんです自分に。
あ、関係あるから分析はするんですけど、感情が乗るっていうのはちょっと
近いんですよ自分と
そう、それが
感覚的に
それがすごいなって。
そうっすよね。まあ言ってしまえばどうでもよくないっていうところに帰結すると思うんですよ。
そうですよ、もちろん、別に山口君の人生だからあとは頑張ってください。
すごいなんか感情的になったところで、これがいけないこれがいけないこれ、でもよく考えてみれば別にどうでもいいよねみたいな、
なんであんな怒れるんだろうなって不思議ですね。
なんか話のネタとしてなんかちょっと分析的に話すのは楽しいと思うんですけど、なんかこれはどうかなとか思うけどねぐらい、これは絶対良くないんだって、いやでもそういうのはあったんじゃないですか、いやいや絶対ない、こういうの違いない、
怒れるってすごいよな。そんな会ったこともない人のニュースで、
だからそうなってくるともう何かの情報を見ることにイライラするんだろうなと思って、
すごいなと思って。だから森友学園とか加計学園とか、なんか税金がとかいろいろで怒っていていますけど、国民の税金使って好き放題やりやがってみたいな、お前大して払ってねえだろ
まあ言う人はそうでしょうね、いやめっちゃ払ってる人が言うんだったらまだしも、
ね、そのマセヨシが言うんだったら
はぁーって大半でございます
その通りでございますってなりますけど、ね、
一般サラリーマンレベルでは言えないですよね。
ね、いやあなたその税金、国のおかげで水道も電気も出すもん、
そう、
社会保障も医療費も受けてるやんって、
そういうのがなくなったら信号とかだって動かないですよって、
ね、そのマセヨシレベルならば自分でマシレベルぐらいまで作れる可能性ありますけど、
確かに確かに
作れないでしょ。
そうですね、感情が動きやすいとやっぱ生きにくいっすよね。
その〇〇ロスとかもそうっすよ、〇〇さんが結婚したからもうショックでみたいな、えっていやお父さん死んだとかわかるよ、福山雅治結婚したから仕事に行けない、行けよって行けるよ
って、なんで行けないんじゃ
行けるわ絶対行けるんじゃ
死んだら鎖でもつくんか
何なんですかね、あのロスとかって人はすごいな、安室ちゃんが引退するから全てやる気なくな
った、アムロス
ね、
まあ好きなものがなくなるっていうのはまあ確かに まあ辛いのかもしれないですけど、
ミスチルはもう一曲も曲出しませんって言われても、うん、ミスロスにはなんないですけどね。
お疲れ。
あ、そうなんだあ、そうなんだ、残念だな。
ありがとうございました。そうですね、いや出して、絶対出してってなるのかと言われるとならない。
まあ、アイドルとかのファンも多いか。アナマルちゃんが卒業するとかってなったらもうロスするのか。
やっぱ期待が強いんでしょうね。期待があるからやっぱ裏切られたと思っちゃうし、
あと自分の人生楽しくしたらって思いますけどね。
まあそうっすね。だからいろんなことに期待してるんでしょうね。
ああ、まあ国にも期待してるんでしょうね、うん、
こうあるべきだと、こうしてくれるんじゃないの。
政治家にも国にも一切期待してないですからね、
うん、だから自分にコメントしてきた人も期待なんだと思うんですよね。
うん、
その SNS とかインターネット上に出す情報っていうのがちゃんとした情報しか出しちゃいけないんだと、そうあるべきなんだっていうところがあるんだと思うんですよ。
税金はちゃんと使うべきなんだとか、
うん、
政治家はなんだろう、あれなんていうの、賄賂とかつぶつぶの関係で学院とか組みちゃいけないんだみたいな、
うん、
あるんでしょうね期待が、
ね、
いやあるに決まっとるやんと俺は思うんですけど、
そう
そう、歴史上見て賄賂がなかったことなんてないやん
まあそうっすね、お菓子の裏にお金があるっていう、そのまああるぐらいですかね。
公文でもあるんだから、
一般的だったからドラマになってるんでしょっていう
期待すぎだよなみんなってい
う、期待値高ければ高いほど落ちた時やばいです
からね。怒りますからね、プンプンって、
うん、
いろいろ出してくる
恋人がなんか結婚のプロポーズをした時に、いやいやサプライズみたいな、もっとロマンチックでサプライズするべきじゃんって
返される。知らない
知らない、期待しすぎ、その人と付き合ってるのあなただからってい
ろいろ出しますね、散らかしますね。
いやーなんかモテないだろうなと思って、その期待強い人って
モテない、
辛くないですか、だって、
うん、一緒にいてね、
一緒に多分付き合ったとして、男だったらこうしてくれるんじゃないのとか、うん、女だったらこうするべきなんじゃないのとか、いろいろ強ければ強いほどやっぱり着手したくないっすよね、その人に。
ちょっとこの間イラッとしたのがあったんですけど、久しぶりに
イラッとしたんですか。
ここでラジオ聞いてるかもしれないですけど、まあ、いやイラッとしてきましたよっていうことを報告しますけど名前はもう覚えてないです、
はい、
多分初めてラジオだったのかな、覚えてないんですけど、脱力セミナーの感想が来たんですよ、
うん、
でまあ、結果は良かったですっていう内容だったんですけど、
うん、
そのいらぬ文言があったんですよ、
はい、
トモピコさんには正直言って全く何も期待してなかったんですけど、とっても良かったですいやそれ必要だったって、
確かにいらないですねそれ、
うん、いらない、俺お前嫌いになりそうだわって、うん、
期待してなかったんですけど、それはあれなんですかね、なんか自分ちょっと上に見せたいんですかね。
うーん、なんでしょうね。
離乳食、
はーい、
いっちゃん離乳食タイムだって。
そうだよ、
ラジオ中だね
そう、それはちょっとねびっくりしました、
はい、
あんまり期待してなかったんですけどぐらいだったら、
うん、
ああそう、まあそうだよね、
うん、
って思うんですけど、全然期待してなかったんですけど来たんで、
はい、
じゃあなんで申し込んだって
さ、なんで金払ったその金は期待値じゃないのか
不思議な人だなと思って、
うん、
これ書いて自分で勝手に損してるって不思議な人だなと思って。
確かにそうですね、それは言われたくないですね。
うん、なんか全然金太さんのダンス教室なんか期待してなかったんですけど、うん、超楽しかったですよ、うん、複雑じゃ
来なくていいです
複雑な気持ちになりません。
あの、良かったのはいいんですけど来なくていいですもん
なんかだからもったいない人だなって思って、
うん、
もうちょっと伝え方あるんだろうな、
なんかもったいないですよね、その一言、なんかの意味があって言ってるんでしょうけど、
うん、なんか、うん、面白いかどうかとか会ったことないから本当に価値があるかどうか不安だったんですけど、行ったらとっても良かったです、うん、だったら何の角も立たない、
うん、
わけじゃないですか。
言葉足らずってわけでもなさそうだしな。
なんて来たんだっけな、正確には。
結構それ嫌ですね。
びっくりしました、うん、そのアプローチ今までなかったので、うん、あ、期待されてないことは別にいいんだけど、
期待してないし面白くなかったですって言うんだったらまだ分かる
んですよ。それは納得するんですよ。あ、ごめんなさいって思うんですけど、面白かったの？
面白かったの？じゃあなんで期待してないとか言うの？
そうなんですよね、
嫌われるプロなの。
この間はセミナーありがとうございました。とてもともぴこさんのセミナーは初めてで、正直失礼ですが全く期待してなかったんです。
失礼だね。
思ったより受けた後影響がありましたみたいな。知るか、
正直失礼です。分かってるの？
じゃあ書かないで。
分かってんだったら書かなくていいんじゃない？
面白いなと思って、うん、きっとそうやって日常生活でもやらかしてるんだろうなって。
でもその一言いらないよっていう人多いっすよね。
うーん、
割かしなんでそれ言っちゃうんだろうとか、あとは言い方っすよね。
うんうん、
言い方が悪いから角立ってるって人結構いますよね。
そうなんですよね。
伝えたいことは分かんだけど、
もうちょっとね、伝え方あるでしょ、うん、って人多いですけどね。
例えばこれやっといてっていうのか、これまあちょっと忙しいと思うんだけど、なんかこれ必要だからちょっとやっといてくれないと言われるのに、全然言ってることっていうか頼んでることは一緒じゃないですか。
はいはい。
でも心よくやってあげようと思うのか、はって思うのかって違うじゃないですか。
本当に。ってことでね。
うん、
はい。離乳食あげるので、
はい、
終わります。
離乳食終わりって初めてですね。
初めてです。姉ちゃんがねフィルム食べちゃってるからね。ってことで、
はい、
はい、お疲れ様でした。
ありがとうございました。